アンニョカザセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カザセです。今回もですね、3週続けて登場になります、スパスパさんです。どうぞ。
アンニョカザセヨ、またまた登場しました、民間人スパスパでございます。
はい、お願いします。
すいません、なんか短いスパンで出させていただきました
。すいません、ね、付き合わせちゃって。
いえ、とんでもないです。お声掛けいただきまして、ありがとうございます。
実はですね、一回、ね、スカイプで話してるときに、美女と野獣の話になって、はい、で、僕が撮ろうと言ったんですけども、
はい、
すごく録音に手間取りまして、あまりに手間取ったんで、スパスパさんが別の日にしましょうっていうことで、で、今日は、ね、また来ていただいたということで、うん、はい。
先日、スカイプでちょっと話は一度させていただいたんです。まあ、そのね、1日2日前から、カズハセさんの、美女と野獣熱が、えらいことになってると。
もう美女と野獣マラソン、最近。
ですね。すごいですね、その熱量。
借りられる美女と野獣はみんな借りてった。
いやー、もう、コスモを感じましたよ。熱量が半端ないな。
どうですか、スパスパさん的には、はい、過去作とか見てるんですか？
いやね、僕は、この、先週かな？もともとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのリミックスを、見に行こうと思って映画館に行ったんですけど、1時間時間を勘違いしてまして、困ったなと。で、まあ見るもの何があるかなっていうので、まあ美女と野獣がまあ時間的に良かったので、とりあえず美女と野獣、風橋さんの熱量がちょっと半端ないので見とこうかなということで見に行ったんですけど、今までのそのアニメ版っていうのは僕は見たことがなかったんです。
うん、
で、いきなり今回のこの映画版をこう見ることになったんですけど、その前にですね、ちょっと、風瀬さん、犬の話していいですか？犬の話していいですか？
ね、犬の話、この前の犬の話もね、ちょっと好評で、シリーズであるんですか？
一部の方にね、ちょっとご好評だったんで、また犬の話、ちょっと感動するいい話していいですか？
はい、まあ一応野獣ですからね、犬も。
野獣つながりで。まあちょっと関係ない話またさせるんですが、私学生時代、京都に、はい、行っておりまして住んでたんですけれども、
はい、
うん、京都の右京区の嵐山っていう観光地があるんですけど、
はい。
はい。で、そのまあ、車で5分ぐらい行ったところに住んでたんですね。で、まあ、そこから学校に通ってたんですけど、まあ、ご多忙に漏れず、大学生生活がですね、ろくに授業も行かずに、バイトばっかりしてるという日々を送ってたんですね。
はい。
うん。で、その、まあ、バイト先っていうのが、その頃から映画好きだったんで、レンタルビデオ店でバイトしてたんですけど、うん。で、その頃からこう、もう映画もたくさん見てたんですけどね。で、まあ、そのバイト先っていうのが、ま、個人経営やったので、まあ、バイトも、5、6人ぐらいやったけど、で、大体もう同い年ぐらいで男ばっかりで、で、すごい仲が良かったんですね。
うん。
うん。で、それで、もう自分のバイトのシフト入ってない時にバイト先行って、で、バイトの手伝いしながら、こう、ちゃーちゃー喋ったり、で、まあ、夜の1時にお店閉めるんですけど、お店終わった後に、もう、店閉めた後にそのままバイト先で、ビデオ見たり、こう、ゲームしたり。
いいですね。
店長も公認やった。で、そんなんで遊んでたんですね。うん、で、まあ、学生の時やったんで、まあ、お金ないじゃないですか。
ええ。
うん。で、それで、お金なくても遊べる遊びはなんかないかないことで、いろいろ考えてたんですけど、うん、まあ、当時その、バスフィッシングが流行ってたんで、みんな、竿とかルアーは持ってたんですね。で、バイト先のその裏に桂川っていう大きな川があって、
う
ん、で、そこで釣りをしようということになったんですよ。
いつ犬出てくるの？
あ、もうちょっと先ですね。で、その川で、釣りをしてたんですけど、
はい。
で、まあ、全然釣れないんです。で、うん、まあ、夜明けぐらいから4時間ぐらい多分釣ってたと思うんですけど、全然釣れなくて、
ええ、
で、僕たちの方がなんか死んだ魚の目になりつつ、うん、それで釣り続けてたんですね。でそれで、続けてたら僕らの背後になんかこう気配を感じたんです。
うん。
うん。そしたら、後ろに一人のおばはんが、こう、うろうろうろうろしてるんです。行ったり来たり行ったり来たりして。
はい。
で、やばいやばいと、なんかおるよ、みたいな感じで、で、言ってたんですけど、
うん、
でそのおばはんが、だんだん近づいてくるの。
うん。
で、僕らに、って声かけてきたんです。で、僕らも、朝っぱらからね、釣りをしてたんで、キャキャキャキャ言いながら釣りしてたから、怒られるんかなと思って、うん、何かなと思って、何ですかって言ったら、ワンちゃんがってすごいね、泣き始めたんですよ。で、そのおばあさんが、ちょっと上流の方なんですけど、こう、川幅が、こう、段になってて、で、ちょっと小さい滝みたいになってるようなところがあるんですけど、で、そこの川の中腹ぐらいに、真ん中あたりですね、こう、コンクリートのスロープみたいになって、そこにね、犬が取り残されてるんですよ。で、おばあんが泣きながら、ちゃん、助けてあげてください、言うて、こう、来たんですね。で、僕らも、もう疲れ果ててるんで、もうそんなこと言われても無理っす、みたいな、ほっけなく言ってたんです。
それ川の中のスロープ部分に犬がの、うん、取り残されてるんですか？
取り残されてる。
へえ、うん。
それも、自分で泳いでいってそこで動けなくなったのか、上から流れてきて、そこで、たどり着いたのかっていうのはわかんないんですけど、とりあえずその真ん中のところ取り残されてたんです。
へえ。
うん。で、それで、最初は拒否ってたんです。あまりにしつこいんで、
うん、
ほんじゃ僕行きますわ、言うて、で、僕がその中で一番バイトの入る日が浅かったので、もう一番言うたら下っ端やった。一日でも早く入ったら、いくら年下だろうが、兄さんと呼ばないかシステムやったんで。
落語家ですか？
で、それで、その川に、もう今やったら絶対しないんです。もう危ないんで絶対真似しないでって言ったんですが、ジャバジャバと入っていったんですね。そしたら結構ね、胸ぐらいの高さが、水かさが、胸のあたりまで水が来るような感じで、
もう結構ですね。
やばいわ、これ冷たいわ。ちょうど今ぐらいやったと思う。で、結構冷たかったですが、水もね。で、その中腹ぐらいまでやっとたどり着いたと思って、で、犬見たら、その時初めて気がついたんですけど、完全な野良犬なんです。で、それまで僕は、その犬が、そのおばはんが飼ってる犬で、その自分の犬を助けてくれって言ってるんだなと思ったら、その完全に野良犬を助けろと。で、おばはんやりよったなと。これ、ちょっと戻ったら文句言うたろうと思いながら、その犬を、まあ、とりあえず、抱っこしてですね、また戻ってたんです。で、その犬がね、とにかくね、くっさいんですよ。匂いが。くっさくて、ほんで、胸の高さぐらいまで水が来てるじゃないですか。だから、犬を顔の前ぐらいまで持ち上げて、で、それで抱っこするんで、僕の顔の目の前に犬の胴体が来るような格好で、こう、水を渡らないといけない。で、もう、うわーって、こう、えずきながら、こう、渡ってたんです。で、僕も今では、シスマスターに指示を受けて、もう、ダークサイドに落ちてるんですけど、その時はまだ若かった。まあ、ライトサイドにいたんですけど、その犬をね、もう、僕のシスの目が若干芽生えてたのか、もう手が滑ったことにして流したろうかなとも考えたんですけど、とも考えたんですけど、まあ、まだライトサイドの側にいたんで、で、それでまあ、川岸までやっと、こう、犬を運んで、もう地面に下ろしたや否や、ダッシュで逃げますよね、それはもう、野良犬なんで。もう見た時にはキラーンっていなくなってました。で、それで、パッて周り見渡したら、結構ね、騒ぎになってたみたいで、ギャラリーができてたんですね。ギャラリーができてて、で、すごいね、僕の友達とかが悪乗りして、こう、で、こう、拍手を始めて、ほんで、そのギャラリーまで釣られて、拍手が始まって、 なんか、あ、なんかすんませんみたいな感じになったんです。で、おーみたいな感じで、なんか、東北から来たツーリングの人たちみたいなのが、なんか京都まで来て、ええもん見せてもらいました。なんか握手してくださいとかめっちゃ来られて、で僕、心の中ではもう、ちょっと前まで犬、まあ、川に流そうかなと思ってたぐらいなんですけど、で、そのおばはんですよ。そのおばはん、パッて見たら、めっちゃ泣いてるんです。おいおいおいおいおいおいって泣いてて。で、そのおばはんが泣きながら、紙袋から中出してきたんです。こんにゃくではなかったんですけど、タオル、なんか T シャツらしきものを袋から出してきて、タオルでこれ拭いてください、言って、で、ありがとうございます、言って、こう体拭いてたんですけど、で、体拭いた後に、これもどうぞって、パッてこう、T シャツらしきものを渡されたんですけど、うん、その、渡す瞬間にパラッと広がって、うん、でその T シャツが、胸からお腹にかけて、なんていうんですかね、鑑定流の書体みたいなんで、でっかく、大関って書いてる T シャツやったんですよ。これは、やばいなと。これは綺麗んと。僕のダークサイドの声が、うん、これ来たら、間違いなく、しばらく僕、大関ってあだ名がつくと。ということで、ええ、お気持ちだけいただいときますって言って、うん、T シャツはお返ししたんですけど、っていう、感動秘話なんです
が。おばちゃんは、どこで、ずぶ、ジャブジャブやってる間に買ってきたんですか？
あのね、行ってる間に自分の家に戻って、
あなるほどね、
取ってきたらしいんですけど。
ああ、じゃああれですか、誰かが来た後の大関だったんですか？
あのね、多分ね、家で間違いなく誰も着ないような T シャツを持ってきた。
これならいいわ、
うん。そう、これならまあ、あげてもいいわっていうやつを持ってきたと思うんです。さすがにね、それは着れんと思って。でも僕来てないですけど、しばらく大関って呼ばれましたからね。っていう感動
なんか犬。なんでこんな犬話ばっかり持ってんの
犬ね、犬ネタ多いんです、僕。
でこの前
まあ、そういう感動の話ですよね、今回のテーマが。
感動話から今の、でも。でも素晴らしい行動しましたね。
いやいやいやいや、もう、ね、僕心の中では、うん、ええ。僕も今はダークサイドなんで、もう絶対行かないですけどね。
なるほど。
はい。ごめんなさいね、邪魔して。ええ、
だからあれですね、はい、野獣も本当は臭いんですよね。
臭そうですね、あれね。だから風呂入ってたじゃないですか、途中ね。
あれ入る前はさぞかし臭かったと思います。
あ、相当臭いと思うしね。
中臭。
はい。
まあそんな感じでですね。
まあそんな感じで。何の話かわからなくなります。はい。
ここで一回切ってもいいぐらいですね。
あ、いやいやいや、長かったですね。ごめんなさい。
いやいやいやいや。じゃあ、ですね。はい、まあ、うん、一応ですね、まあ流れとしては、
はい。
美女と野獣は、の歴史を紹介しつつ、まあ、ディズニーが何がすごかったのかという話をしようかなというところなんですけども、
は
い
う
ん、じゃあ、始めますね。
はい、どうぞ。
まあ、いつもの通り、調べたと言っても、ウィキペディア情報なんで、話半分に皆さん聞いてください。で、まずですね、最初にこの美女と野獣が世に出たのは、1740年にフランスのビルヌーブ夫人っていうのが書いたんですよ。
おお、相当古いですね。
そう、相当古いですよ。うん、1740年ですからね。
はい。
で、その後に1756年にボーモン夫人っていうのがそれを短縮して出版したらしいんです。
ほう。
で、
ちょっとコンパクトにして。
そう、うん、多分ね、うん。ちょっとですね、このボーモン夫人版はね、ちょっと、読んでないんですけども、後々この原作については紹介しますね。
はい。
で、その後、1812年にグリム童話の初版が出てるんだけども、
はい。
ここに夏の庭と冬の庭っていう話がありまして、
うん。
で、話はほとんど同じなんですけども、
うん。
城の半分、この野獣的なのがいるところの城の半分が夏で半分が冬っていう設定があるんです。
ほうほう。
なんで、この、冬、っていうのが、おそらくアニメ、ディズニーのアニメやった時の、うん、冬の感じの元になってんのかなと。
そうですね。ディズニー版の、城はすごく雪も降ってるし、
そうなんですよ。
冬っていう感じでしたね。うん。
で、その後、 ちょっと時代が飛びまして、1946年にフランスのジャン・コクトーという人が監督して実写映画になした。
ほう。はい。
で、これは白黒なんですよ。
うん。
で、まあ、これは見ました。
ほい。
で、その後にまた時代が飛んで、1991年に、まあ、皆さんがご存知のディズニーアニメの美女と野獣をやったと。
うんうん、
で、ここら辺で火がつきまして、
うん、
こっからもうブワーっといろいろやるんですけども、
そうですね、すごい一般的になりましたよね、このアニメでね。その映画版とか原作っていうのは、
はい、
我々は馴染みが全くなかったですもんね、それまでは。
そう
なん
ですよ。で、すいません、今こんなこと言ってなんなんですけども、
はい、
ちょっとよくよく見たらですね、1984年、87年にですね、あの、テレビドラマやってました。
あ、テレビドラマで、
ええ、テレビドラマがやって、あと、バレエになったりもいろいろしてると。あと、舞台になったりもしてるぞと。で、まあ、めぼしいところで行くと、その後、今度は2009年にオーストラリア映画になってまして、あと、2014年に最近地上波でやったんですけども、
うんうん、
クリフ・ストーフ・ガンズってあの結構は好きなんですけども、
はい、
ジェボーダンの獣とかサイレントヒルのか、
うんうんうん、
が、フランス映画でまた実写映画にしてると。
うん、はい、
で、だからすぐ、なんていうかこう3年しか経ってないですよね。その実写映画から、うん、今回の実写映画。
そうですね。うん、
で、まぁ、今回、満を持して、ウォルト・ディズニー制作で、まぁ、原作は厳密な、まぁ、なんていうか、こう、アニメをした時期にしたほとんどリメイクみたいな感じですよね、今回のは。っていうところでして、まぁ、原作をですね、簡単にですね、ちょっと長いんですけども、紹介します。この1740年のフランスのビルヌーブ夫人の、まずですね、3人の娘と息子がいる、商人の父親がいるんですよ、うん。で、母親はもういないんだけども、
はい。
ここに末娘がいるんですけども、
うん、
これがベルっていう、まあずっとベルじゃないですか、みんな、まあ時代が変わってベルなんです、はい。で、これは愛称なんですよ。美しい姫、美しいっていう意味らしいんですよ、ベルっていうのが。
ああ、フランス語でですかね。
だと思いますね。うんうんうん、で、あと、ちなみに野獣はベータちょっと発音よくわかんないですけども、
うんうん、
でフランス語で言うと、ラベルエトラベタ、うん、だから、韻を踏んでるんでしょうね、これ多分。
なるほど。うん、
だから、まあ、ベルっていうのは相性なんですけども、
うんうん、
でこれのですね、原作版は結構、野獣のとこ行くまでが長くてです、
はい、
まずですね、父親が商人なんですけども、父親の船が難破して、うん、それまで金持ちだった一家が、こう、一文無しになって田舎暮らしになる。
お
で、そんな中、船が見つかって、財産取り戻せるんじゃないかって話になって、うん、で、うん、姉たちは、その、親父がですね、この、うん、財産を回収しに都会に、港に行くんですけども、
はい、
で、姉たちが豪華な土産をせがむと。
うんうん、
で、一方、ベルは、こう、バラの花一輪だけ買ってきてねっていう感じで、
うん
ね、ここでちょっといい子アピールするんですけども。
それはいい子アピールだったんですね。
まあ、まあ話上言うと、本当は何も別に欲しくないんだけど、
うんうん、
なんか自分だけいらないっていうのもなんだから、
あれなんで、
ね、う
ん、
花一輪っていう話で。うん、で、うん、で、親父は、この港に行くんですけども、どういうわけか、訴訟事件になってて、船の荷物は全部取り上げられていて、はい、で、まあ、とぼとぼしょうがなく、親父はもっと貧乏になって帰る途中に城に出くわす、
は
い。で、そこの城で、まあ、ご馳走が用意されて、
はい、
だけど、ポット夫人とか一切出てこなくて、ただ、ご馳走が用意されてたんですよね。で、こう、なんか、のんきな親父設定はこの時からもう始まってて、
はい、
まあ、たらふく食って、誰もいないんだけど、なぜか、ね、ご馳走が用意されてたご馳走をたらふく食って、で、朝まで寝てたと、で、城の外にバラがあったんで、これはちょうどいいと。いうことで、バラを折ると野獣が登場する。
なるほど。
うん、だから、ここ、まあ、ここら辺の流れは結構、まあ、同じ。
すごい、やっぱり、ディズニー版と設定が違うところも多々あるし、共通する部分も、やっぱり見受けられますね。
そうですね。
うん。
まあ、このバラが、やっぱ重要っていうのは、この時からも始まると。
うん。うん。
で、大事にするバラを盗んだなっつんで、まあ、殺されそうになるんですけども、
うん、
で、まあ、命を取る代わりに3ヶ月をうち、お前の、なんか、うん、なんでか、こう、親父に3人の娘がいるってことを親父は知ってて、
うんうん、
で、身代わりになる娘を連れてこいと。
うん、なんで知ってたんかな。
まあ、そこを気になるんですけどね。
うんうん、
で、身代わりになる娘を連れてこいって言われて、はい、で、うん、親父は返される。
うん、
で、まあ、このことをね、話さなきゃいいのに話しちゃって、で、ベルは、こう、私がバラをお願いしますって言ったのに、あ、言ったから、こんな、ね、お父さんはこんな危機的状況になってしまったのだわ、と。
ああ、なるほど。うん。
で、3ヶ月後に結局親父が戻るんですけども、その時にベルは私が行くと言って、頑固なんですけども、聞かず、うん、来るなっていうのを聞かずに結局ついてきて、で、うん、野獣が一気に行っちゃったベルを。
うん、
で、親父はお帰り願おう感じで。
はい。
で、ベルは、まあ、お前が帰ると親父は、言うんですけども、はい、ベルは聞かずに、うん、で結局ベルは残って、
うん、
で、その晩餐、その夜ですね、うん、の食事にベルは呼ばれて、うん、で、野獣は早くもここでもう結婚を申し込むんですよ。
気が早いですね、ちょっとね。かなり鼻息荒いですよね。
やっぱね、1700年代は早いなと、話の展開が。
うん、話が展開が、うん。なるほど。うん。はい。
で、もう即答で断るんです、ベルは。無理っす。
ふざけんなと。うん、無理っすと。
鏡見ろと。で、3ヶ月後。
はい。
まあ、こんな感じで毎晩求婚されるベル。うん、で、もう意外とこの野獣の優しさに気づき始めると。で、でもベルは、まあ、友達でよろしく感じで、まあ、うまいこと、ね、通用しつ
つ。はいはいはい。
で、そんな朝、うん、思ったものが見れる鏡。
うん。
あれ、
出てきました、
ね。出てきます、うん。あれはもう、はい、その設定はもうこの時から生きてて、
うん、はい、
で、ちょっと親父のことをやっぱりベルは寂しいんで、親父をよく覗き見してるんですけども、
うんうん、
ちょっと親父見られたくないとこも見られてんじゃないか
って。ちょっとね、娘に見られるとまずいところもね。
で、親父が病気になってるのに気づくんですよ。うん、
はい、
で、しかも兄弟はみんな結婚とかで出てっちゃってて、親父一人住まい。
お
う、で、これ親父が死にそうだということをちょっと野獣に、言うと、野獣はじゃあ帰っていいよと、
うん、
で、まあベルが悲しい姿見たくないということで、うん、でベルはちょっとまたここで持ち前の責任感を感じて、
うん、
ベルから一週間したら帰るって約束をするんですよ。
おう、はい、
で野獣は帰るときに鏡の前に指輪を残しておいて、行けばいいよっていう。で、ベルは寝る前に、まだ野獣の館にいるんですけども、指輪を鏡の前に置くと、うん、起きたらベルの実家にもうワープした。
うん、
はい、で、親父はベルの姿を見るとケロリと良くなると、
うん。
で、調子に乗った親父は他の兄弟を呼び出して、
うん、
で、そうすると、まあ、兄弟はこう、よくありがちな妬み派なんで、妬み野郎ばっかなんで、
はい、
ベルのちょっと、いい服着てんじゃねえかと。
うん、
だからこれ、ちょっと意地悪してやろうっていうので、こう、実家に引き止めるんですよ。
うん、
で、1週間以上経って、10日目に、こう、夢で野獣が死にかけてるのを見ると。
うん、
で、ちょっとまずいかもって思って、指輪を外して、鏡の前に置いて、また寝ちゃうんですよ。
うん
う
んう
ん、ちょっとのんき
だ。のんきですね。うん、
でも、おかげで、こう、野獣御殿にワープした。
はあ、
で、野獣を探しに行くと草原で行き倒れてるんですよ。本当に夢で見た通り。
うん。それは、なんで行き倒れてるんです
か？これがね、近くで水を汲んできて顔にぶっかけると、水をぶっかけると息を吹き返して、うん、ベルが帰ってこないから、絶食して死のうと思ってたと。
だいぶアホですね。
で、帰ってきてくれたのかって、これでせめて楽しく死ねるって言ったら、うんうん、ここでまさかのベルが、逆プロポーズを。
うん、ほうほう、
すると、御殿が火に包まれて、
うん、
野獣が消えたかと思うと、立派な王子が現れて、
あ、
で、実は、ね、野獣は実は、王子が魔法に魔女の呪いをかけられた姿だったってことが分かって、うん、で、最終的には、王子の国に帰って幸せに暮らしました。うん、
ディズニー版とだいぶ違いますね。まあ、大筋では、流れ的にはよく似てる部分はあると思うんですけど。
そうなんですね。
兄弟とか出てこないですもんね。
そうそうそう。そこがね、うん、やっぱね、うまいんですよ、ディズニーは。
うん。で、あと、悪役のガストン。
ガストン。
とかのキャラも、
いない。
その原作の方にはいないんですね。
そうなんですよ。で、ポット夫人とかももちろんいないと。
あ、家来の設定もないと。
ない。で、これがですね、まず、ジャン黒糖版の白黒映画。まあ、これが初の実写映画だと思うんですけども。
はい。
これも見たんですけども、まあ、かなり原作に忠実にやってるんですよ。
ほう。
で、ただ、こう、やっぱ実写化するにあたって、こう、おどろおどろしさを出すために、城の中で、こう、城の壁から腕が伸びて、ろうそくとかを持ってる腕が伸びて、その腕が結構動くんです。で、親父が、そうそうそう、親父がテーブルにつくと、なんか、こう、腕がにょきって伸びてきて、食べ物を、飲み物を入れてくれたりする。なんか腕ばっか出てくる。
それは、ろうそく台のルミエールの原点なんですか？
そうそう。多分そうですね。だから、ここはちょっと付け足した部分からと、この、ジャン北東版で。で、あとですね。
原作に。はい。
そうそうそう。で、野獣が、野獣っぷりを発揮するシーンがあって、ちょっとここ怖いんですけど、なんか、ベルが、こう、なんか、城の中を、散策してると、野獣が、こう、四つん這いになって、水を、泉の水を、本当に野獣みたいに飲んでるシーンが一瞬映る、
うんうん。
そう、本当に野獣なんだっていう感じで。
怖い。この映画版ではその野獣は、着ぐるみ的な感じなんですか？
ね、特殊メイクな感じ
です、
ね。
あ、特殊メイクで。
狼男みたいな感じ。
ああ、なるほど。
で、あとは、序盤が長かったり、すると、で、あと野獣がやっぱり、最後死にかけるんだけども、死にかける理由が寂しいからみたいな
曖昧かと
そう曖昧な理由だ
寂しい、はあ、結構ですね、でアホな野獣感じですね、原作版の流れから、
野獣とベルの言い合いとかがこう辛辣で、
はい。
まあ、さすがフランス人ってなんですけど、
ああ、
結構、見た目の悪さをつけつけ言っちゃうんですよ、ベルが。
こんなフリースタイルバトルが始まるんですか？
そうそう。
ディスり合いが。
ディスり合いがすごいです。で、そこからですね、やっぱ、アニメ版、ディズニーのアニメ版ですね。
はい。
ここでやっぱりすごいのが、まあ、さっき言いましたけど、一人、こにしたことで、序盤のめんどくささ、ナンパ戦がどうの方のとかを完全に省けたと。
この、アニメ版のディズニー自体90分ぐらいですよね、確か。
ああ、そんな短い。
時間が。だから結構コンパクトにしたって感じなんでしょうね。
本当にテンポが良くて。
テンポは良かったですね。
シーンのつなぎとか、本当にすご、素晴らしいんですよね。今回の映画もそうですけども、何かが起こって次のシーンに行くつなぎが本当にスムーズで、で、やっぱ、
テンポ良かったですね、
歌で説明できるっていうのも強いと思うんですけども、
まあ状況説明はもう歌に乗せてでしたもんね。
そうなんですね、あと素晴らしいと思ったのが、狼を追加、城に行く途中に狼いるじゃないですか。はい、あれがすごい重要で、これまでのやつだと、要するに、なんとなく親父が、城にたどり着いてたっていう、ね。
すごいぼんやりした感じだった
んですよ、ね。ぼんやりたどり着く、うん。で、そこでちょっと緊迫感が出るし、あと、
ベルが、その野獣に惹かれるきっかけみたいなのも、
そうなんです。
狼ありきですもんね。
そうなんですよ。そこがでかいんですよ。で、狼ってでかいなと思って、あとはですね、トゲのある部分を、とにかくトゲをなくしたと。そのジャン黒糖版までは、あとですね、その後の、フランス、最近のフランス版もそうなんですけども、
はい、
クリストフ・ガンズ版もそうなんですけども、 描き方によっては怪奇映画になるんですよ。要は野獣が出てくるし。
はい。
だから野獣の野獣っぽさを出すと怪奇映画になるんですけども。
うん、おー。なるほど。昔のこう、そうそうモンスター映画。
そうそうそう。そんな感じになるんですよ。
感じになるんですね。うん。
クリストフ・ガンズ版でも、やっぱ食事のシーンが、
うん、
結構グロくて、
うん、
一匹、イノシシかなんかを連れて帰、うん、捕らえて、持って帰って、ガツガツ食ってるシーンがあるんですけども、
うんう
ん
うん、
そういうところが野獣っぽさを出すと、本当は野獣、怪奇映画になるんですけども、そこを、うんアニメ版と今回の実写版は、
うん、
食事、一緒にベルと食事するときにちょっとがっつくぐらいで、
うん、
すごくソフトにしてるんです。だから、ちょっと野獣感がない。
野獣感が。
っていうところなんだけど、まあね、子供も見れるようにしたのかなと。
うんうん、まあ、それは一番大きいでしょうね。うん、
まあ、そういう感じで、まあ、その後の、このクリストフ・ガンズ版を見たんですけども、
うん、
これは、とにかくおっぱいがすごいぞ。
あ、そうだったんです。
もうね、ベル、この主役のベルと、うん、あと、ちょっとですね、このクリストフ・ガンズ版が画期的なのは、
うんうん
野獣の元の王子には、実は、
うん
王女とは言えないか、王子の、なんて言うんですかね、こう、奥さんがいたと。
ほう。
奥さん。
言うたら、王子が皇太子ですよね。皇太子妃みたいなのがいたってこと、
うん。うん、そういうことですかね、うんうん。これがすごく重要で、
うん、
まあ、ちょっとあんま言っちゃうとネタバレに なっちゃうと言わないですけど、うんうん、
はい。
これが、こう、ちょっとベルセルク的な因縁談みたいな感じで、あとベルセルク、ね、あとですねこの監督が ものすごい日本のアニメ好きで、
うん、
もののけ姫的な自然の神の呪いみたいな話になってるんです、
うんうんそういう要素を入れてきてるんですね。
で、うん、終盤巨人が出てきますから。
どういうこと？
どういうことでしょ。
どういうこと？
で、このね、
どうなの
主人公もそう、うん、ヒロインもそうだし、昔の王子の奥さんも、うん、もうとにかくおっぱいがすごくて、うん、
ああ。
すっごいシリアスなシーンで、うん、前の奥さんの裸のシーンが出てくるんですけども、
う
ん
う
ん、悲しいシーンなんですけども、おっぱいばっか見ちゃうっていうぐらいのすごさ。
ああ、なるほど、ええ。もう監督はフェチやったんでしょうね、多分ね。これを入れるんだっていう。
映像美は確かにこの監督なんですごいんですよ。
ああ、そうなんですね、うん。うん。ちょっと見てみないかな。うん、はい。
っていうことで、これに比べると今回の実写版っていうのは、う
ん、はい。
まあ、アニメ版、ディズニーのアニメ版を下敷きにしつつも、
うんうん、
ですね、過去の生い立ちの部分、うん、野獣の生い立ちの部分をさらに掘り下げてるんです、
う
ん、
そうですね。やっぱりその、うん、お話の筋的には、もう、言った、91年のアニメ版をそのままに、より深くこう、話を掘り下げたというふうな感じは受けましたね、印象としては。うん。
うん、そうです。野獣の母親、が、まあ、やっぱ、早死にして、
うん、
で、そこで、父親にどう育てられたのかっていう、まあ、今風な感じの、こう、うん、ね、今、こういう性格の、
うん、
ね、息子は、父親に、やっぱりね、ね、うん、どう育てられてこうなったのかっていうところを、ね、執事たちが語るシーンがあって、
うんうん、
ここら辺はすごく今風だなって思ったのと、
うんうん、
あと、ベルの母親の、
うん、
部下、
ね、うん
まあ、かなり新要素なんですけども、
うん、
これも魔法をうまいこと使いながら、
うん、
ね、あそこの部分でもうちょっと僕はもう泣けてくるんですけど。
なるほど。バラに関しても、言ったら、この元々の原作自体が、そのバラがすごくキーになって出てきますよね。で、このバラのその表現みたいなのも、ちょっとアニメ版から、うんアップデートしてるんかなっていうのは感じましたけどね。
うん、
そのお母さんとのくだりも、
うん、
そのまあ、ネタバレになるんであんまり深くはいいですけど、まあ、お母さんとの関係でなぜベルがバラを欲しがってたのかっていう風なつながりが、
そうなんですね。
うん、深く描かれてるんかなっていうのは。
だから、なんとなくがない。
そうですね。なんとなくは。
理由がある。
理由はついてましたね。うん。
もう本当にブラッシュアップの極地だと思いましたね。
うん、そうですね。だから、VFX もやっぱりね、今使えるものをふんだんに入れて、今できることですごいブラッシュアップして、作ったって感じですよね。うん。
そうなんですね。
うん。
で、あとは、アニメ版と比べて曲が増えてですよ。
うん、うん、
ね。で、特に自分が好きなのは、
はい。
ですね、How does a moment last forever っていう、
はい、
時は永遠っていうのがありまして、はいはい、
うん、
これは、ちょっとね、そこまで見返して読み込んでないんですけど、多分ですけども、アニメ版の時は劇伴でちょろっと流れる、歌なしで流れる部分に、うん、こう、今回は結構歌をつけて、
うん、
やってるんで、で、何度かこう、同じメロディーで、
うん、
何度も歌うっていうのが何曲かあるんですけども、
うんうん、
それで最初の親父登場シーンでオルゴール作ってるシーンとか、
はいはいはいはい。僕ね、ごめんなさい、話途中で。オルゴール作ってるシーンで、ベルが来るじゃないですか。あそこでね、めっちゃ胸の谷間アピールがすごくなかったです。
あ、確かに。確かに、
うん。うん。あれになんでこの胸の谷間アピールは何なんと思いながら見てたんですけど。で、その胸の谷間を見て親父がちょっと若干ドギマギしてるっていう風なシーンがあって。
あ、そうですか。
うん。うん、何これと思いながら。うん。
そう。俺はちょっとエマ・ワトソンが、
うん。
クリストフ・ガンズ版の、うん、おっぱいに比べると、うん、すごくおとなしめだなと思って
ました。あ、そっち先見ちゃったから。そっち先見ちゃったんでね。
うん、やばいですからね。
うん。あ、そうなんですね。
何かが収まりそうですもん。ま
あ確かにね、控えめな感じでしたけどね。まあ、渡そうのは。うん。
確かにね、いや、なんか、父親に見せてるとは思わなかった、
うん。ではないと、まあ、こう、たまたまこう見えちゃってみたいな感じだと思うんですけど。
うん。なんすかね、欧米人の谷間概念と日本人の谷間概念って違うような気がして、
うんうん。まあ違うんですね。なるほど。欧米人にとってはあれぐらいではなんともなかったんでしょうかね。
そうそう。日本人ってこう、うん、基本的に和服って閉じてるじゃないですか、うん、胸の部分が。う
ん、はい。
でも、欧米人ってやたらと胸が出る。
まあ、はだけた。
普通じゃないですか。
普通ですよね。うん。
だから、なんですかね。あれぐらいは別に。
うん、別に何でもないんですね。
あの中みたいな。
ああ、僕が過剰反応だったってことですね。
ちょっと父親としてけしからんと思ったんですか
ね。ああ、うん。ちょっとそれはあるかもしれない。いや、確かに、エマ・ワトソンね、ちっちゃい頃からね、ハリー・ポッター出てるから知ってるわけじゃないですか。
ええ。
で、やっぱり大人になってね、それなりに綺麗になったとは思うんですけど、
ええ、
恋愛対象とか言うんじゃなくて、親戚の子を見てるような感覚で、
ああ。
どうしても見てしまうんで。
じゃあ、もっと、ちょっと覚醒、うん、隠しなさいと。
隠しなさい。
バスパおじさん的には。
はだけてるよって。
うん、
ちょっとね、それは。
ちょっとドキドキするじゃないかと。
うん、おじさん困ってしまうやんと思って。
困ってしまうだろう。
すいません、もうなんかね。
俺、は
い、
そういった意味ではエマ・ワトソンは全然そそられなかった、うん、ちょっと、これ、ロリすぎないか大丈夫かって。
それはね。
あ、なんかね、はい、ちょっと、まあ、自分はエマ・ワトソン思い入れが何もなくて、
はい、
ハリポタも見てないんで、
うんうんう
ん、こんな幼い子がヒロインで大丈夫かなって思っちゃったんですよね。
はいはい。うん。
なんか、まあまあ、それはそれと、ね。
うん、あれですよね、ララランドに、もともと、こう、エマ・ワトソンがキャスティングされてたみたいですね。それで、
若すぎ
最初のキャスティングでは、エマ・ワトソンと、セッションの、男の子。の二人のはずやったらしい。でも、そのエマ・ワトソンは、美女と野獣が決まってたんで、歌の練習とかでね、やっぱりそっちにだいぶ時間を取られちゃうんで、
うん、
私、ララランド無理です、ということで断ったみたいですね。
あれ、
結局エマ・ストーンになったみたいですけどね。
27歳若くないんだ、別に。
そうですね、やっぱり。
すいません、もっと若いのかと思ってた。
うん。 まあ、それは僕たちもおっさんになりますよね。
あ、エマストーンは28歳。
はい。
へえ、ほとんど変わんないんだ。
う
ん、
みたいですね。うん、
いや、もうなんか、ちょっと若すぎると思っちゃって、自分は。
うん。
下手すりゃ10代なんじゃないかと思ってたん
ですよ、ね。ああ、まあまあ、それは10代って言っても違和感はないですね。
やっぱ子役でやってた子って成長が止まっちゃうんですかね。うん、忙しすぎて、
ね。いつまでもそのイメージがね。
営業が足りなく
て。回るんでね、うん。うん。
まあ、そうですね。それと、うん、あとは、あれですね。まあ、話題になってる、
うん、
ゲイ部分。
ゲイ問題ですよね。
ええ、
ゲイ問題、この作品は結構、あれですね。いろいろゲイについて、
うん、
いろいろ問題が。
ガストンの相方の、
ルフですね。
ルフ、
うん。
ルフが終盤にちょっとそれっぽい雰囲気が出て、
うんうんうん、
あれって思ってたんですよ、
うん。
そしたら、まあ、なんかすでにもうちょっとした問題になってるぞと。
うんうんうん、なんか国によってはね、上映そのままできないっていう事態になってるみたいですね。うん、
でも、そんなね、ちょっとした要素の一部だと思うんですけど、
うん、
それでもね、こう、目くじらを立てる国はあるぞと。
うんうん、結構、カトリックに敬虔な国は、そのままでは上映できないんで、その部分をカットしたり、レーティングを上げたりして、上映になるみたいですね。ロシアとマレーシアだったかな。
でも、この程度でダメってことは、
うん、
あれですよね、もうムーンライトなんか死んでも上映できないでしょ。
無理でしょうね。でもこの内容だけじゃなくて、ね、そのキャストの方々も、ゲイの人が、ね、まず、あれですよね、ガストンのルーク・エヴァンスは、うん、一応まあゲイことでカミングアウトしてますよね。
うん、
で、コグワースのイアン・マッケランもゲイですもんね。
うん、ああ、はいはい、
うん。
そっか、そういうとこまで気を使ってるのかな。うん、
で、結構この監督も、その明確に、その、ルフーっていうキャラクターは、ゲイですよっていうふうなことを、公式に言ってるみたいですね。
おー、なるほど。
ゲイっていう設定。で、この、言ったら、その、ゲイのキャラクターを、ディズニーで表現したのが、これが初めてになるらしい。
おー、なるほどね。
うん。
まあ、なんかこう、まあ、この監督の性質もあるんだと思うんですけど、
うん、
今回のその黒人比率が結構高めじゃないですか。うん、
ですね。
あのメインキャラの中に。
うん、
で、まあ、なんかこういう時代設定でこういうフランスの固い中の話に、うん、なんで黒人がこんなにいるんだっていうふうに、ん、ちょっと違和感を感じたんですけど、
うん、
もうなんかもう、このディズニーのもう、
うん、
ポリシー、揺るぎなきポリシーを感じて、
うんうんうん、
こういう全方面に、
うん、
ね、気を使っていくぞと。
そうですね。だから、アニメ版もそうなんですけど、この話って、言ったらその、マイノリティの人に向けての話かなっていうのは僕を感じたんですね。
うん、
言ったらそのベルも、村の中では変わり者っていうので浮いてるわけじゃないですか。
うん、おー、なる
ほど。うん。で、野獣自体もあの見た目やから言ったらマイノリティですよね。
うん。
うん。で、今回のその映画版で、その LGBT ですかね、そのセクシャルマイノリティの方々にも気を使っての表現なんかなっていうので、
うん、
言ったらそのマイノリティの方々の解放というか、そういうところがテーマ、裏のテーマであるんかなっていうのはちょっと感じたんですけどね。
うん、なるほど。うん、じゃあ、今回の映画の良かった部分の、
うん、
まあ話をしようかなと思うんですけども、
はい。はい、
こう、今までの部分、こう、美女と野獣マラソンをこれまでしてきて、う
ん、はいはいはい。
こう、過去作から何が一番、こう、どんどんブラッシュアップされたかなっていうと、うん、やっぱ野獣のこの物語を渡り歩いた成長譚だなと思ったんですよ。
うんうんうん、
野獣がどんどんどんどん人間的に成長していくんですよ、作品ごとに。
あ、作品ごとに。
そうです。最初はもうね、段階も何も踏まずにいきなり球根ですから。
鼻息荒い感じ
で、
ね。
で、そっから、ジャン黒糖版になって、
うん、
あの、寂しさで死にそうになると。
うん、
で、そっから、ディズニーアニメ版になって、
うんうん、
かなり段階も踏めるようになって
きました、うん。踏めるようになってきましたよね。成長してますね。
だし、こう、ちょっと執事たちが出てきたっていうのがでかいと思うんですけども、うん、執事たちの言うことも、それなりに聞くぞと。
うん、聞くと、うん
ね。で、今回に至って、あの、一番良かったのが、
うん、
あの、野獣が、まあ、ちょっと、こっからじゃあ、ネタバレも含んで、ちょっとネタバレ的な話をしますね。
うん、はい。
ベルを返した後、うん、父親がやばいって言うんで、ベルを、返すじゃん。
はい。
で、ここ自体はアニメと同じなんですけども、
うんうん、
そこに、あの、時計のやつが来て、
うん、
あの、よくやりましたな、みたいな感じのことを言って、
うん、
いや、返し、うん、実は返したんだっていう。
うん
う
んうん、
で、そこで、皆のことを気遣う言葉をかけるんですよ。なんか、
うんう
んうん、まあ、お前らの魔法解けなくて、ごめんな、みたいな。
うん、ごめん、うんうん。
ついに執事にここまで気を使えるようになったと思って。
なるほど。
それはそこから曲に入るんですよ、
うん。
これが確か新曲だ、新曲っていうかアニメ版にはなかったと思うんですけども。
はい。
はい、これがもう本当に泣けて一回目
はもう、ああ、号泣したんですね。
号泣、もう、ここで、この、ね、な、まあ好きなんだけど、行かせてあげたと、いうところで、
うん、
でも帰ってきてほしいって言ったらと、
うんうんうん、
それとね、この、ね、執事に、執事、部下たちに気を使えるこの人間力。う
ん、なるほど。うん。
でしたね。
ああ、でもそれは、そのマラソンをしてきた、カズハさんだけが、こう、体験できた。っていう、これいきなり見た僕はそこまで感じない。
あ、でもあれですよ。一回目で感動して、うん、なんでこんな感動したのかなと思って、うん、こう、マラソンした結果、あ、ここが良かったんだな、みたいな。
ああ、
いうこと
なるほどね。
スパスパさん的にはどっか、いいとこから。
あ、うんうん、胸の谷間いや、それはそうです。そうですね。僕はやっぱりその、あの、ムーラン・ルージュの思い入れがあるんで、やっぱりイワン・マクレガーが、まあ、あの、ルミエルか。ルミエル役で歌うシーン。あのシーンの CG すごかったですよね。
あの、最初のベル一人のためにディナーを出すとき、
はい、出すシーンですね。
あれそう、あれは2回目見ても超鳥肌立つ、ね、やっぱり。
あそこはすごいなぁとは感じましたね。
すごい狂ってますよね。
狂ってますよね。そう、あの、狂気を感じましたね、あそこに関しては。
そうそうそう。あと、水のシーンとか、あれ全部 CG だと思うんですけど、
はい。
こんな水って表現できるんだと思って、実写を合成してるのかもしれないですけども。それとも、後半に行くにつれてどんどん狂ってくる。
それは、
なんか、ポッと夫人が画面の真ん中で、マンダラみたいになってくところらへんから、どんどんボルテージ上がってる、
そうですね。あと、その、僕は、今回の映画版で初めて美女と野獣を見たんで、その前のアニメ版とかの思い入れがないんですけど、その、家来たちの、言った CG での表現、そのポット夫人なんかも、その顔とかがすごい陶器感がすごいなと。でもそのアニメ版とはだいぶデザインは変わってるんですよね。
そうですね。
うん。ルミエールも、あの、もっとシンプルな感じですもんね。
ですね。アニメ版は。ロウソ
ク台。
すごいですよね。あの、実写版のディテールの細かさが。
うん、細かさはすごかったですね。あの、時計のコグワスとかもね、その、あの、時計の細かい細工感っていうのは、すごいなと思って見てましたね。
やっぱあの、やっぱり、アニメ版もそうですけど、ポット夫人が一番重、あの、なんていうか、歌の部分では一番重要だと思って。
やっぱりキーですよね。
そう
ね。あの、二人がね、踊るシーンとかで。
あの、踊るシーンはなんとなくうろ覚えの、アニメのうろ覚えだと、踊ってる二人が歌ってるんだと思ってたんですけど、実はあれを見てるポット夫人が歌ってる
んです、ね。そうですね。やっぱりそのメインテーマなんで、ね、どうしても二人が歌ってるイメージが強いんですけどね。
そうだ。
で、
これは本当、吹き替えも実写版も、このエマ・トンプス人も、岩崎宏美も本当にすごく良かったですね。
なるほど。吹 吹き替え、僕も字幕版で見たので吹き替えがね、見れてないんですけど、吹き替えは吹き替えでいいところがあったと。
うんうん、岩崎宏美がやっぱ、あとそのベルのコンナっていうのかな。
うん、はい。
この二人がもうやっぱズバ抜けてよかったですね。
ほー、すごい。
やっぱレミゼ女優は違うなと。
うん。うん、
まあレミゼ系の人はいっぱい出てるんですけども。うんうん、
はい。
あとはですね、まあ、思いっきりネタバレになるんですけど、
はい、
その母親が、こう、ペストにかかってた。うんうん、ベルの母親。
はい、
うん。で、それを、ペストが移るから、泣く泣く、ベルを連れて、親父は、うん、あの田舎に引っ越したと、
うん。うん。で、ベルはそれを知らされてなかったんで、うん、お母さんはなんでいなくなったのっていうのはずっと引っかかってるっていうことでしたよね。うん、うん
うん。で、野獣の、こう、不思議なあれで、本で、
うん。
その謎が解けて。
ワープして、あれですよね。
で、親父のところに、なんか馬車でこう、病院に連れてかれそうな時に閉じ込められて二人で、
うん。
で、その時に、こう、拾ってきたバラを親父に見せて、うん、で、こう、全部分かったわ、みたいな感じで、うんうん、で、親父が、まあ、そういうことがあったから、私はお前をずっと守り続けてきた、みたいな。
うん、
あそこでこう。
なるほど。
そこが超泣けるなって、
うんうん。
こういうドラマの作り方ってほんとうまいなと思って。
うんうんうん、その辺はアニメ版に、ね、なかったあれですよね。
うん、そうなんですね。
要素ですよね。
あと、ガストンの歌を歌うシーン。
うん
う
ん、はい。
ガストン酒場で歌うシーンで、
歌うシーンですね。
一回目見たとき、なんでこんなこの村人たちは、うん、ガストンをわっしょいしているのか、うん、意味がわからないんですよ。
うんうん、
で、二回目見たら、ルフーがちょいちょいお金ばらまいてるんですよ。う
ん、そこは気づかなかったな。
そうです。ちょっとずつちょっとずつみんなにお金ばらまいてる。
へぇー。なるほど。金で釣られてたんですね。
そうそうそうそう。
おあれ、ガストンの設定がいまいち僕よくわからなかったんですけど、元軍人とかなんですか？
軍人みたいですね。
みたいなセリフでありましたよね。
いや、あそこの村育ちなんですかね。
うん。うん。普段何やってるんですかね、あいつ。
普段。
あいつわかんないですよね。
普段確かに仕事とかなさそうです。
ゆすりたかり？
うん、まあ、あの感じだとそんな感じですよ。
そんな感じですかね。
まあそうですね。
あそこはすごいアニメ版と比べてはるかにこう、良くなってましたね。アニメ版もっと地味だったんですよ、うん、あの酒場のシーンが。
ああ。
うん。
なんかアニメ版は、こう DVD のせいなのかもしれないですけど、
はい。
ね、吹き替えで見たんですけど、音がね、広がりが全然なくて、
うん。
なんでだろうなと思って、まあ多分テレビで見るときに、
うん、
子供とかが見たときに分かりやすい、セリフが聞き取りやすいようにしてるのかもしれない。それに全然広がりがなくて、
うんあうん、
なんでだろうなと思ったんですけどね、うん、全体的に、
うん
まあ。あとアニメ版は 3D をやったらしくて、3D 版をなんか上映したらしいんですよ。
はあ
うんアニメを実写、アニメ映画やった後に、で、その時に、実写、はい、今出てるレンタル屋で自分が借りた版は、うん、その、うん3D でやった時版らしくて、で、そこに実写映画にはない、人間になりたいって執事たちが歌い踊るシーンがある。ここの物量勝負が狂ってて。
すごいな、そこだけ聞くと妖怪人間ですね。
そうですね。本当に物量勝負で、ここがすごいんだよね。
へぇ、あ、そうなんや。
やっぱ物量勝負っていいなと思って、
うん。うん。僕今回そのアニメ版っていうのは、アマゾンのアマゾンビデオのレンタルで見たんですけど、
あそうなん
ですね、うん。ちょっといろいろバージョンがあるんですね。ちょっと、よくわかんないですけど、
うんうん、
その91年、当時で、CG 使ってる部分が多分あるんですよ。
あるんですよ。
うん、それにちょっとびっくりしましたね。91年当時でこんな CG とか入れてるんやと思って。
う
ん、
そう、僕も改めて見て、舞踏会シーンの、
う
ん、背景ですよね。
はい、そうです、そうです。
だから、ここら辺から徐々に増えていったらしくて、もののけ姫が1997年か、もののけ姫でこう走ってるシーンで、一人称、主観シーンでこうずーって走るとこの遠ざか、横に流れていく背景が CG だったんですけど、
そうですね。
これよりだいぶ早いんですよね。
早いですよね。91年って、そんな CG とか出てきてたっけ、と思いながら見返してたんですけどね。
そうそう、あのシャンデリア、シャンデリアとかが、これ手書きってすげえなと思ったけど、さすがにやっぱ CG だったんだ。
CG ですね、あそこはね。
そうなんですよね。やっぱだ、ディズニーは早いんですね。いろいろ取り入れる、
うん。そうですね。やっぱ金があるところは違いますね。
なんかでもやっぱ自分はフル CG に未だに馴染めなくて、本当にこの昔の美女と野獣、アラジンあたりから完全に見なくなった。
はいはいはい。
ディズニー、ピクサー映画。全く興味がなくなって。
で、
本当にこの前のアナ雪で久しぶりに見て、あ、いいなって思って。
僕まだアナ雪未見なんですけど。
マジっすか。
そういえばルフーの人って、あの、アナ雪のオラフの声の人だったんですよね。
そうなんだ。
やったみたいですよ。
なるほど、ね。
僕はピクセルに出てた方がイメージが強いんですけど。
あ、本当はピクセル。
はい。
なるほど。なんか予告編で、カーズ。
あ、カーズね。
予告編。
はいはい、見ました。
予告がやってて、超面白そうだったです
。すごいですよね。CG も。なんか、
また見たことあります。カーズ
ね、1は見たから、2は見てないかもわからないですけど。
なんか、あれなんですよ。かなる映画事変のミスター・コウキさんが、怖い映画に上がる。
あれで恐怖を感じるっておっしゃってましたよね。
それも気になったんですけど、なんかその、今回の予告編が、なんか、一時、こう、なんか、スターになってたやつが、若者に、最新機種の若者に、簡単に抜かれて、そっから再起を誓うみたいなストーリーが、
そうなストーリーですね。
奥田民生の曲に乗せて、ずーっと描かれていくよ。
なんか吹き替え版かもしれないですけど、福沢明が解説、実況で、片山右京が、解説みたいな感じでやってましたよね。あれちょっと気になりますね。面白そうですね。
帰りてきましたよ、カーズは。
あ、カーズ帰ってきたんですね。
ワンツーがある、
ね。ワンツーありますね。
ちょっとね、やっぱ長年、こう、一時やっぱりディズニーって遠ざかってた部分があって、まあ、マイケル・ジャクソンとか、ああいうのもそうなんですけど、子供の頃ハマってたけど、これってメジャーすぎてダセーよなって思う時あるじゃないですか。
もう一周回ってまたね、その良さが、感じられることってあるじゃないですか。
なんですね、
だからもう今回のね、美女と野獣にしても僕も久しぶりにド直球のディズニー映画を見たなっていうふうに感じましたね。
そう、実写版やるっていう話を聞いて、ちょっとこの時代ではストレートすぎんじゃねえかと思ったんですよ。やっぱアナ雪はものすごいひねってて、恋人とかどうでもいい的な話なんですよ。
そうなんですね。
やっぱ恋とか愛だのより自立を取るみたいな。
なんか他のポッドキャストさんでおっしゃってましたけど、アナがだいぶ気違いやっていう話を。すべてアナが元々の原因を作って。
そう。そうなんですよ。
こいつ病気かなって思うぐらい、ちょっとアナがおかしいっていう話を聞いたんで。
そこに乗れないと話自体に乗れないですから。
なるほど。
だから、あらすじ、前に渡らずやってた時に、三人で、説明して、一人だけ見てない。人に説明するっていう回をやったんですけど、とにかく、アナがひどいっていうことと、話の意味がわからないっていう。三人がかりで解説したけど、分かってもらえなかった。結構話が複雑だし、この、美女と野獣って多分見たことない人に話をするのすごい簡単だと思うんですけど、大まかなストーリーを話すのは。
ストーリー
は
ね、
アナ雪は本当に話を聞かせても、はってなる。
はって。そうなんですね。 ええ、見てみようかな、そうしたら。今時。だいぶ遅れてますよね。
今時いいんじゃないですか。
いや、レンタル行ったらマジかこいつって思われるかもしれないですけど。今時って。
ねえ、おっさんがね、
ねえ、
花雪、なぜ今っていう。
今っていうね。うん。まあ、ディズニーね、結構、いろんなことをね、やってくれるんで、まあ、楽しみではあるんですけどね、今後とも。うん。
だからやっぱこの話自体が、まあ、アニメ見た時点から原作見るとおかしいなって思うんですけど、
うん、
こんだけ生き残ってるってことは、うん、やっぱね、よくできた話なんですよ。
やっぱりね、うん、それだけ、あの、心に残るものがあるっていうことですよね。うん。
だから、ちょっと、こう、アニメの時には、こう、ベルは自立したヒロインとして、うん、最初にディズニーアニメでのヒロインの中では、自立した女性として描かれたらしいんですけど、
うんうんうん、
とはいえ、やっぱり、こう、フェミニストの方たちから言うと、うんうん、結局、家庭に入るのがいいみたいなことなんじゃねえかよ、みたいな話になったらしい
ん
ですよ。
うんうんうんうん。
だから、こう、そこら辺との戦いなのかなと、もうなんかそういう、ね、リベラル派との戦いながらディズニーは作品作って。
そういうことなんですね。
だからまあ、志は、結果的にそこでまた別の圧力を生んでると思うんですけど、
うん
うん、志は高いからと思って。
高い。
まあそういうところはいいかなと思うんです
。うん。
まあっていうところでして。
はい。
まあ、それなりに私も満足いたしました。
うん、いえいえ、本当におすすめでございます。はい。ね、私も見て楽しめました。
はい。
はい。
ということで、まあ、ね、こう、話にね、こういう私たちみたいな、こうね、変な映画ばっか見る人じゃない人にも、ね、あの話に入っていける、ね、シャバの人とも話せること。いう、いい映画なんじゃないですか。
あの、完全にあちら側の映画ですもんね。
あちら側
の映画じゃないですね。
そうだ、
ね。まあ、あの、こういうのも見とかないと、あの、仇の方々にちょっと話が合わないので。
そういうためにもね、あの、ないかと思います。
はい。
はい。はい。では、スマスパさんありがとうございました。
はい。ありがとうございました。